もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ。最初に年齢を教えてください。はい、
私が45歳。
45歳、はい、結婚してます。
はい、
ご主人何歳でしょうか。
48です。
48歳、はい、お子さんいらっしゃいます。
男の子がおります。一人です。
はい、わかりました。はい、で、どんな相談ですか。
子供がですね、
はい、
不登校で、
はい、
学校に行かなくなってしまったんですね。
それで全く行かなくなってからということは、それまでも行ったり行かなかったりということがあったわけですね。はい、
1ヶ月ちょっとしたあたりからですね、
はい、
あまり行きたくないっていうようなことが始まりまして、
はい、
でそれでもなんとかこう行ってはいたんです。
はい、
でただ遅刻したりとか、
はいはい、
ちょっとずり休みしたりということはあったんですけれども、
はい、
なんとか行っていてですね。
あ、そうですか。
はい、
でこのことはご主人とは相談されているわけですか。
はい、知ってはいますけれども、
はい、
主人とは子供が5歳の時に別居しておりまして、
はい、
同じ最寄り駅には住んでいるんですけれども。
あ、そうすると今別居中ということで、
はいはい、
いいんですか。
はい、
そうですか。
はい、
でどう別居していて、はい、今なんか近いところっておっしゃってましたね。
はい、
で
いつも会ってるわけではないんですけれども、
はい、
時々食事をしたりっていうことは3人ではしたりしているんですが。
3人で時々食事をする、どっかレストランかなんかに行って3人。
はい、はい、主人は、
はい、
別れたくないっていう話をしてはいるんです、ずっと。だから結局ずるずるこう来てしまったっていう状態なんですけれども。
はい、
大事な時に一緒にこう乗り越えられないなっていうふうに思ってしまっているんですね。
で、ご主人が別れたくないと言ってるということは、あなたの方はもう別れたいと思ってます。
はい、もう、はい、ただ今は子供のことがあるので、こう子供の前で何を言い出すかわからないっていうところがあるので、
はい、
子供が成長したらもう別れたいなとは思っております。
何を言い出すか分からないっていうのは、例えばどういう恐怖感ですかね。つまり子供の前でとんでもないあなたの悪口を言い出すとか、そういうこと。
そうですね。あとは私 の, その例えば実家のそのうまくいかないのは、まあ、ずっとおばあちゃんにこう育ててもらってたっていうところが、仕事をしているものですから、
はい、
私の母に近くに住んで育ててもらったっていうところがありまして。
はい、それは何歳ぐらいまでですか。お母さんに育ててもらったっていうのは。
生まれた時からですね。
で、そのおばあちゃんの悪口とか、要するにあなたとすると、こうなったことの責任はあなたの方にあるんだというようなことを、
もう言うんですね。で、子供も、ですから最近は、まあ、母のことをよく思っていないようなところがあったりするんですね。
うん、そうすると関係は法律上は壊れてないわけですよね、夫婦は。
はい、
で、さっきのレストランの話じゃないけれども、なんか外側から見ると結構恵まれてるようだけれども、
はい、
その心の世界で見るとものすごくこう荒涼とした世界っていうんですかね。
だからすごく心配なことがあって、子供がですね、今行かなくなってしまって、
はい、
話したんですけど、とにかく勉強が大嫌いなんですね。
はい、
勉強が大嫌いで、ただ近くの中学に行くと、いじめだとか自殺だとかっていうのがあるんで、
はい、
評判が悪いっていうのを本人知っていたものですから、
はい、
半年、6年生の中旬ぐらいからですね、
はい、
急にと受験をするって言い出して受験勉強を始めたんです。
はい、
で運よく合格はしたんですけれども、
うん、
入学してからもですね、
はい、
勉強が嫌いでやっと跳ね伸ばせると思ったら中高一貫のもので、結構こうガンガン毎回テストが続いたりしてですね、
うん、
なかなか跳ね伸ばすどころかもう勉強が大変な状態なんですね。で、プライドが高い上に、そう勉強ができなかったり忘れ物をしたりで、 友達にバカにされるっていうところもあって、うん、それも行きたくない。だから友達関係もうまくいってないし、勉強もやらないからできないっていう話をするんですけれども、うん、結局やろうとしない、全く意欲がないっていう状態と、あと本人とちょっと話をしたら、もう俺は二十歳になったら死ぬんだからって言って、自殺するんだから、今好きなことをやるんだって言って、もう日中はテレビを見てゲームをして漫画読んでっていう生活をずっとしてるんですね。で、私はなんかその死ぬんだっていうのが本当に本当になっちゃうんじゃないかっていうすごく恐怖が今ありまして、で今までの人生でいいことは何もなかったっていうようなことを言うんですね。で、自分が二十歳になった時のことを考えると、二十歳ってか大人になった時のことを考えるとゾッとするっていうようなことを言ってまして、口先だけじゃなくて本当に思ってるのかなっていうようなところがあって、なんか本当に心に傷がすごく深くついちゃってるんじゃないかなっていう。
でしょうね。わかりました。それで今日はだけど当面はこの男の子の不登校に困ってるんで、どうしたらいいかということですね。
はい、
はい、今日はスタジオ幼児教育研究の原恵子先生がいらっしゃってるので伺ってみたいと思います。
はい、はい、お願いいたします。
こんにちは。
こんにちは。
子供が学校に行きたくないとか不登校の場合のほとんど原因がお母さんが自分の中にいないんです。お母さんが家にいてもですね、働いても、お母さんがここにいるっていう子は、そんな不登校はならないですよ。不登校の原因を、よく夫婦関係とかって言いますけれども、一番の原因は夫婦が仲が悪くてもいいんです、実は。子供はね。お母さんが、必ず僕をどっかで見ているってことがあると、子供はそんなひどい不登校にならないんですね。非行には走っても、元に戻ってくるんです。それほど、母と子の関係って大きいんですね。その5歳の時にお子さんね、
はい、
2人で別居しようって話し合いしたわけ？それとも感情で出てたんですか？
感情です。
お子さん連れて出てたの？
はい、感情で出ました。
どんなことでいろいろあなたに煩わさせたの？
やっぱり顔にすごくコンプレックスを持っていまして。
誰が？
子供が。
5歳から？
小さい。はい、そうですね。
小さい時どうして顔にコンプレックスを？
先天性の小病気を持っていまして。
はい。
そのことで友達に顔のことを言われることがあったりしてですね、
はい、
5歳の時に僕車に飛び込んで死にたくなっちゃったって言ったことがあったんです。その公園で遊んでてお友達に言われた後にですね。で、それでちょっとこれまずいなって思いまして、いろいろ病院を探して手術をしてっていうことがありました。でもそういう時も主人はそんな男の子のくせにってそんな顔のことでっていうようなことを言って、まあ、真剣に取り合わなかったとか、まあ、そういうところもやっぱりこう食い違いがたくさんありまして。
ようやっと分かりました。あなたのねご主人さんに対する白状さが。ご主人白状ですよね。分かりました。女の子としてつらかったでしょう。ましたね、この意味が。
それが自分に言えないことがあるなと思って。でも悪い人ではないのはよく分かってるんです。やっぱり大事な時には乗り越えられないなっていうのがあって。
そうですよね。
話ができなくなってしまって。
は
い、
自分はこの子と一緒に生きたいと思う。でも自分の中に自分を責めるあなたもいるんですね、母親として。
います、はい、
ありますよね。
はい。
だけども、この夫と向き合うと、どうしても夫に対しても負い目があるんですよ。自分の中にね。
はい。
認めたくないのに。そうすると夫が鈍感で無意識に言っちゃいますね。
はい。
そういうところが全部自分責められてるように感じちゃうんですね。
はい。
そうでしょ？
はい。
そしたら、あなたが別居ってのにとってもよくわかるし、離婚しないのもわかります、それは。だから、こうなってきたらあなたの生き方ってのはね、
はい。
このお子さんできることですよね。だから僕は二十歳になったら死んじゃうよって時に、あなた驚かないで、どんなに悪いこと言っても大丈夫、お母さんも一緒にその時死ぬからねって。どんな時も一緒だよねって。うん、本当に思うのよあなたが。そしたらね、息子さん頑張ったわけじゃない、お勉強も。この息子さんの発想の生き方も一つはあなた逆転の発想で使ってみたらどうかしらね。 人生は先、明日わからないですもんね。
はい。
私だったら、息子が一番やりたいこと、受験をしたいときはさせてあげましたよね。
はい。
学校行きたくないって言ったら、命があるならば、学校なんてどうでもいいですよね。
はい。
その子にとって、私にとってあなたが命なので一番大事なものは何かだ。このお子さんでしょ？
はい。
そしたらこのお子さんが、お母さんいいのかな、今日も学校休んでって思ったときに、命さえあればいつでも学校行けるんですよね。
はい。
そしたらあなたの中で頭を整理することじゃないかしら。
はい。
あの、お子さん行きたくないって言うならば、
はい。
まず行かせないことですよね。
はい。
その代わり、朝ちゃんと起きてますか？
もう逆転しちゃってて、それもすごく困ってるところ。
いや、それはね、
はい、
お母さん今日学校に行ってくるので、しばらく休んでも構わない。
はい。
だけれども、朝7時には必ず起きること。
はい。
お茶碗は必ず洗ってほしいこと。たくさん要求しちゃダメなんです、これ。
はい。
最初の頃は。
はい。
お昼ご飯は、お母様はお仕事なさってる？
はい。
で、誰がお昼はどうなってるんですか？
母です、
ね。あ、で、お母様と一緒に、お食事した時に、
はい、
その自分の茶碗だけ洗うこと。お風呂入ってますか？
はい。
必ず。
入ってます。
で、10時には、
はい、
もうベッドに入ること。
はい。
これだけを守ってくれれば、お母様は学校休むことを応援するってことですね。で、それを2週間続けて、はい、もしそのお子さんが本当に守ったとしたなら、
はい。
何か学校にあるんですね。
はい。
その時は今度は、学校の、多分中学で数学と、
はい。
英語だけはしてほしいんです。
はい。はい。
それはあなたがそばについていて、教えなくていいんです。
はい。
そばについていること。
はい、
で、勉強部屋ではなくって、あなたと一緒に食卓テーブルですることなんです。
はい。
その時必ずお紅茶とか、
はい。
楽しくごっこ遊びです。
はい。
そうすると子供がだんだん心を開いてきますから、
はい。
あなたは本当に腹くくって、あなたはこの坊やちゃんを絶対に大事にしようと、
はい。
思って、やってほしいんです。そうすると今日ですね、
はい、
お子様と明日どうって行きたくないって言った時に、まず約束させますね。
はい。
その時お母様明日すぐに学校に行ってほしいんです。
はい。
で、すごく精神的に不安定で、体調が悪いので、
はい。
もうしばらく休ませますけれども、
はい。
家庭ではこのようにしていますっていうことをメモしたもの、ワープロですね。
はい。
打って学校の先生に渡すんです。
はい。
ぜひとも、今これを早急に解決できないけれども、
はい。
今このお子さんが一歩前に出ることをしてあげないと、
はい、
このお子さんもどうでもよくなっちゃうんです。だから、はい、あ、そうか、お母さんがこうしてくれたんだな、しばらくは大丈夫だな、休みもはっきりと休みってなると心落ち着くんですね、居場所出るんです。
はい。
で、お勉強の時は必ずお紅茶なんか置いてくださいね。
わかりました。
で、あなたがそばにいてくださいね。
はい。
先生いかがでしょうか。
え、あなた、
はい、
さっき大原先生が言ったように。この子ととことん生きるんだっていうその心が伝われば、
はい、
事態は改善しますよ。
わかります。
というのは、
はい、
自殺しますっていうのは、
はい、
自殺しますということを言ってんじゃないですから、死にますっていうことはお母さん私を愛してって言ってるんですから。わかります？ですから、その自殺しますっていうことに対するあなたの答えが、この子ととことん生きるんだっていう、その気持ちを伝えることがその答えなんですよ。このお子さん、自分が愛されていないんだと思っているから。
そうです。そうです。
だから、
はい、
愛してっていう言葉を、僕は二十歳になったら自殺するって言ってるんです。よろしいですね。
どうもありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼いたします。
トラブルの核心は何か。それを突き止めないとトラブルの解決はできません。